あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。お金を引き寄せる人ってどんな人？5番目は人にメリットを与える人です。あなたの人脈の中で、あるいは友人の中でいろんな人がいると思います。例えばいつも時間に遅れてきたり、なんか変なことを進めてきたり、そういうふうな友達もいれば、その人から連絡あるとなんかいい情報をもらったり、あるいは本をくれたり、セミナーの招待チケットをもらったり、映画のなんか前売り券とか、そういったものをもらったり、あなたにとっていい人、いろんなものをもたらしてくれる人、あるいは一方で変な人もいますよね。変なビジネスを誘ってきたり、あるいは怪しい投資話を持ってきたり、一緒にビジネスをしないかって誘って、そしてそれが後で詐欺まがいだということが分かったり、まあそういうふうな人もいると思います。そういった意味で、あなたが最も好感を持って尊敬できて、その人と付き合っていきたいなっていう人は、あなたに情報をくれたり、人脈を紹介してくれたり、あるいは新しい気づきをくれたり、新しい知識や情報をくれたりする人ではないでしょうか。そういった意味で、人は計算してないようで、やはりこの人は私にプラスになる人、この人は私にとってマイナスだ、これをですね、実はやらしいかもしれませんが判断していると思います。冷静に考えた時に、あなたの友人、例えば10人20人名前を書き出した時に、その中で最も自分にとって有益な人を丸したとしたら、その人はあなたにどんなメリットを与えているのかってことを考えてみてください。お金を引き寄せられる人っていうのは、人に常にメリットを与えてそれを続けている人です。あなたの人脈の中で、あなたに最もメリットを与えてくれる人は、ひょっとしたら最も成功したり、最も豊かな人かもしれません。こういった人たちは、普段から人のメリットになることを考えています。例えば、情報が欲しいとか、あるいは、こういうふうな人を探しているとか、そういう時にですね、ずっと自分のアンテナの中で、その情報の人脈がいるかどうかを探しています。例えば、こういうふうな秘書候補みたいなのを探してほしいっていうふうなことがあった時には、直接自分に依頼されなかったとしても、秘書候補になる人誰かいたかなと思って直感的に、あ、この人っていうふうなのを見つけて、そして具体的にですね、実際その人とつなげたりってことはよくします。作家なので、一番人のメリットを与えているっていうのは、作家にとって編集者とつながるっていうのはとても大事なことです。そして編集者にとって新しい著者とつながるってことは、生死に関わるような大きなことだと思います。新しい著者を発掘し続けられないと、編集者としては仕事を続けることができません。そういった意味では、僕の中の膨大なネットワークで、本を書きたい、そして出版したい人と、本を出すことをサポートしたい編集者、編集プロダクションの人たち、こういった人たちが僕の人脈の中にいます。そして本を書きたい人、そして本を書いてもらいたい人、こういった人たちをですね、僕であれば簡単にマッチングすることができます。なので、メッセンジャーでグループを作って紹介しますねっていうことを、ほぼほぼ毎日のようにやってます。まあ、そうやって僕にとってはたった30秒とか1分で済むようなことも、それをやってあげるだけで、本人からめちゃくちゃ感謝されることがあります。著者候補の人にとっては、人生の初出版が決まる、それも本田健さんのおかげで決まった、まあ、そういうことになりますと、ずっとその人がですね、一生恩に来ますということをよくやります。そしてそれだけで終わらせるだけじゃなくて、その人の出版記念講演会にお花を送ったり、あるいは動画を送ったり、まあ、できる時には、その人の出版記念講演会で、スピーチしたりいうことまで面倒見てます。そしてこの、出版のですね、紹介した編集者には、ちゃんと本が書けるかどうか、原稿が止まってませんかっていうのをちょこちょこメールをしたりとかして、世界中のどっかの移動中の飛行機とかリムジンの中では、僕はちょこちょこメッセージするんですが、そういうことをやります。まあ、そうすると紹介しただけじゃなくて、ものすごくそれに対して感謝されたりします。まあ、例えばそういうことを日常的にやってますが、気がついてみれば億万長者の人たちも実はそういったことをしてます。言ってみれば、ちょっとした政治家のような仕事をしてますね。就職先をですね、友達の甥っ子さんが見つからないから、だったらこの会社に就職してみるっていうふうにして、新人さんを探している友人の会社を紹介したりだとか、そういったことを日常的にやっているので、その時にですね、今度はこの社長のために何かしたいっていう人たちが何百人もいるんですね。これは運を高めるとか、そういう項目でも話そうと思っていることですけど、日常的にそうやってメリットを与えられる人、ビジネスで言うとそういうふうな会社、そしてどっかの取引先、 こういう話がありますよっていうことをメール1本、電話1本してあげる人、そういった人がですね、莫大なメリットを与えられる人だと思います。永久的な観点でいくと、こうやって人を紹介してあげたりとか、気を使ってあげるだけで、その人はですね、すごく大切にされたというふうに感じてくれます。まあ、それによって、何かあった時にはこの人に恩返ししたいというふうに、心から思ってくれたりすることがあります。僕にしてみれば、あるいはそういう億万長者にしてみれば、たった1日1分2分のこと、これがですね、その人にとっては一生変えるような大きなことだったりとかするので、社会的な地位やパワーや経済状態が上がれば上がるほど人助けがしやすくなります。それをですね、別に仕事をしているわけじゃありませんが、習慣としてやっている人たちっていうのは、たくさんの人たちから感謝され、恩があるというふうに思ってもらえます。僕の周りでも何億も稼いでいる人たちっていうのは、例外なく何百人っていう人から、もうあの方にお世話になってますっていうふうな人たちがですね、いっぱいいる状態を作ってます。まあ、政治家の方になると、例えば衆議院、参議院の人たちっていうと、個人的にも何千人単位の人たちにメリットを与えてるんじゃないかと思います。実業家の人たち、あるいは教育のですね、現場に立ってらっしゃる方、それは生徒さんの自分の教え子の就職を面倒見たりとか、そういった人はですね、たくさんお歳暮やお中元が来ると思います。まあ、そういう形で永久的にこの人は本当に恩人ですというふうに心から思ってくれる人たちがたくさんいる。これがですね、人にメリットを与えることになりますし、そうやってメリットを与えている人にはこの人にお客さんを紹介したい、あるいはこういう人物を紹介したい、こうやってですね、人脈運、金運、仕事運が上がると思います。一方で IQ 的に見た場合はどうなのか、これはもう簡単な話ですが、例えば今まで紹介した例でいきますと、この社長とこの社長を紹介したら、それでですね、何億っていうビジネスが始まって、僕自身はその人からお金をもらうってことはしませんが、それによってその人のこう帳簿の中には、本田健さんに3000万儲けさせてもらった、こういう気持ちが残るんだと思います。そうするとですね、実際にお金を払わなかったとしても、この人にメリットを返さなくちゃ、恩を返さなくちゃということで、実利的に例えばいいお客さんを紹介してくれたりだとか、セミナー本の紹介してくれたりだとか、そういう陰に日向に応援してくれる、そういう協力者が発生する、そういうふうなことになると思います。皆さんは1年間でどれだけお金を稼いでるのか、こっちに意識があると思いますが、どれだけ多くの人にメリットを与えているのか、いくらぐらいの経済価値を生み出しているのか、こういう計算はなかなかしてないんじゃないかと思います。今、何億も稼いでいる人たちは、取引先に実際的に儲けてもらうだけじゃなくて、そういう周辺でビジネスを生み出したり、紹介したり、あるいは人脈をつないだり、そういったですね、ことを日常的にして、ある時はお金をもらうかもしれませんが、実は大半の場合、お金をもらわないと思います。けれども、そういうふうな生き方をしている人には、業界の新しい情報、裏情報、あまり公開されてない情報、そういった情報はですね、違法でない限り、その人に教えてあげたいというふうに思うものだと思います。もし、ある程度の融通が効くのであれば、法律的に OK であれば、その人に一番最初に教えたい、そういうふうになるのが人情ではないでしょうか。そして、実際にですね、そういった人は、会社が上場するときにストップオプションを持ってもらいたい、そういうふうになると思いますし、それは実際的なメリットにもなると思います。そうやって数字で分かりやすい形で何千万何億もいろんな人たちに利益を与えている人というのは、回り回ってそれが別の形でお金になって帰ってくると思います。やらしい言い方で言うと、皆さんが何千万あるいは何億人に得させたか、これがですね、ある程度の計算式で皆さんが将来受け取る、そういうお金になると思います。人は受けた恩を覚えているものです。なので、この人に1000万稼がせてもらった、2000万稼がせてもらった、あるいは大口のお客さんを紹介してもらった、こういったことはずっと覚えている人が多いと思います。まあ、中には恩知らずな人もいると思いますが、ちゃんとですね、人にメリットを与える生き方をしていれば、必ずそういった人たちが皆さんにメリットを返してくれることになります。この話をするといつも思い出すことがあるんですが、億万長者のお孫さんの話です。その人のおじいちゃんが事業で大成功して、 そしてお父さんに引き継いだ事業をお孫さんがやったんですが、だいたい3代目っていうのはぼーっとしてますので、会社が立ち行かなくなったそうなんですね。倒産して、そして小さなアパートに引っ越して、家族4人で貧しい生活してたところ、そのおじいさんのですね、でっちから入った人が実業家として成功してたんですが、自分がお世話になった師匠さんのお孫さんが困ってるってことを聞いて励まそうと思って、探偵を使っていろいろ調べて、そしてついにその人の自宅を割り出してご挨拶に行ったそうです。で、お孫さんにしてみればなんでこの住所が分かったんだろうと思って最初はびっくりしてましたが、あの祖父の関係の、ね、方ですかって言ったら、なんとのおじいさんにすごいお世話になりました、なので、まあ、授業でね、うまくいかなかったからといって落ち込んでらっしゃるんじゃないかと思ってお見舞いに来ました、よかったらこれ皆さんで召し上がってくださいっていうすき焼きセットをもらったそうなんです。多分何万かすると思うんですけど、お鍋にお肉も入っていて、子供たちが大はしゃぎで、すき焼きなんか久しぶりだって言って、その晩はですね、すき焼きを食べたそうです。その風呂敷の一番下のところに封筒が入っていて、そこに、あなたのおじいさんには大変お世話になりました、つきましてはこのお金をあなたのビジネスの新しいスタートとして使ってください、当時家一軒分買えるぐらいのですねお金が入っていたそうです。まあ、それでその人はですね、また事業を起こして、またある程度ちゃんと元に戻ったという話をある方から聞いたことがあります。非常に面白いなと思うのは、メリットを与えている生き方をしていれば、あなたが死んだ後もあなたのお子さん、お孫さんにそのメリットが行くという話ですね。もうこれすごく素敵な話だなと思いますけど、そうやって一生の間ずっと人にメリットを与え続けられるような、そういう人物になりたいなと思いました。これは僕は30代の時に聞いた話ですけど、20年経ってもずっと心に残ってますし、今いろんな人たちをできるだけサポートしているのも、その人たちがですね、もし僕は死んで娘が生活に困った時に、本田健さんのお嬢さんだったら、これぐらいさせてくださいっていうふうな人が何人かでも、いてくれると、僕はお金を残すより、よっぽど彼女のためになるんじゃないかなと思って、まあそれが別に下心じゃありませんが、そういったこともあるなと思いながら、せっせっせっせといろんな人たちを、サポートしています。まあそして、人にメリットを与える人っていうのは、とっても幸せな人だと思います。その人を応援することによって、直接的な利益が得られなかったとしても、自分が紹介したビジネスがうまくいって、その人が経済的に成功した。まあそういうのを人づてに聞くのもとても楽しいですし、何年かして会った時に、あの時に紹介していただいた取引先のおかげで、うちの会社が大きくなりました。そういうふうに報告されるのも喜びの一つではないでしょうか。あなたも普段から、最初のうちはあまり大したことができないかもしれませんが、人にメリットを与え続けるっていう生活をぜひ送ってください。それが回り回ってお金になります。来月にはならないかもしれませんが、3年後5年後10年後には何らかの形で返ってくると思います。億万長者の人たちがよくやってるんですが、皆さんでもできることがあると思います。それは人を紹介するということですね。例えばこの人とこの人面白いんじゃないかなっていうふうに思った人、この人たちを紹介して、あなたがご飯をご馳走してあげる。これは友達でもいいかもしれませんし、仕事関係の人でもいいかもしれません。あなた主催のメイン食事会ですね。そういった感じのことを定期的にやることによって、あなたに両方ともが感謝してくれるようになります。最初やると大失敗したりもするんですけど、それもご愛嬌で3人、4人、そういった人たちとの食事会をできればホームパーティーで、そしてもう少し人数が大きいのであれば、あなた主催の会をやるといいと思います。これは会費制でもいいですし、あなたにある程度経済力があるのであれば、全員ご飯をご馳走するというのがいいと思います。僕も前まではですね、定期的にそういう作家の会とか、そういったのをやりまして、シェフを呼んで、プライベートランチ会、ディナー会というのを一月に1回、2回やってました。そうやって編集者を紹介したり、そこでですね、実業家とアーティストと、いろんな人たちを紹介して、様々なビジネスや本が生まれてきました。そして全部食事会は、僕がご馳走するってことをやってました。そういうことをやってると人脈運が上がりますし、新しい人紹介したいんだけどって言って、お友達とかを、その食事会に連れてきてくれるってことがよくありました。なので、 一瞬何のメリットもないようですが、そうやって人にメリットを与える会をするだけでも全然違うと思います。あなたができそうなことをやっていくことで福利福利の効果っていうのが生まれてきます。そして食事会のような大げさなものじゃなくても、誰々さん紹介しますっていうことで、あなたが知っている A さんと B さんをつなげる、これだけでも両者からめちゃくちゃ感謝されることがあると思います。なので日常的にそういったことを意識するだけでも全然違うのではないでしょうか。でもう一つ、億万長者の人たちの口癖を発見したことがあります。それは What can I do for you? あなたに何かできることありますか?というのを成功している人であればしている人ほど言ってくれる感じがします。何かできることありませんか?っていうことを言われないと恥ずかしくて言えないってことってありますよね。例えば本の推薦をしてくださいとか、こういうことしてください、そういうのもですね、言われて初めてもじもじって言いながらできるもんだと思います。なので僕も多分一番人生で言うことは、何かできることありませんかっていうのはいろんな形で言うようにしています。そういったことに心がけるだけでも全然違ってくると思います。もし相手に何か具体的にこういうことしてほしいっていうことがなかったとしても、そういったことを聞いてくれるだけで大感激することがあるんじゃないかと思います。実際に僕もすごい世界的に成功しているような人たちに初対面でもそういったことを言ってもらうことがあって、すごい感激したことを覚えてます。そしてそういったことを言われた時に、なんでそんな親切なことを言ってくれるんですかのを聞いたことがあります。具体的にはジョン・グレイさん、ジョン・グレイ博士というのは世界で5000万部ベストパートナーになるためにという本を書かれたんですが、その方がですね、まあ、後にメンターになってくれたんですが、なんでこんなに初対面の僕に親切にしてくれるんですかって聞いたところ、僕たちは金メダルをたくさん取ったんだよ。けれども君たちみたいな若い著者にとっては、金メダルを1個取るだけでも全然違うだろう。金メダルを取ると、まあ、っていうのはベストセラーになるとってことですけども、1個金メダルを取るだけで世界の扉が開く。世界中から講演の依頼があったりとか、テレビの依頼があったりとかして、キャリアが爆発的に伸びる。だから、できたら金メダルを取ってほしいんだよ。それを見るだけですごく楽しいし嬉しい。それは自分が60代になった時にとても嬉しいことの一つなんだってことを聞かされたことがありました。そうやってあなたが頑張ってるの分かってるけど何かできることがない、こういうふうな感じのことをぜひ周りの人たちに聞いてあげられるような人になっていただきたいと思います。さて、人にメリットを与えるについて説明してきましたが、あなたは今何を感じてますか？まだ自分は十分に人にメリットを与える、そういった人じゃないなっていうふうにちょっと落ち込んでいる人もいるかもしれませんし、ぜひそういうふうな人になりたいなと思ってワクワクしてるかもしれません。まあ、いずれにしても、人にメリットを与えるっていうことをちょっと頭の片隅でも置いてもらうと、全然違った動き方になると思います。そしてできれば、どんな時も人にメリットを与え続ける人になることで、あなたの金運っていうのがめちゃくちゃアップしますし、それが最終的にチャンスや喜びや幸せやお金を引き寄せることになるということを理解してください。では、お楽しみのコーナーに移りたいと思います。ハッピーマネーワーク、あなたにプレゼントしたいと思います。いくつかありますが、その一つは、まず、これから出会う人たちすべてに、まあ嫌な人は別ですけども、この人素敵だなと思ったり、応援したいなと思う人に、何かできることありますかということを必ず聞くようにしてください。それを聞くことによって、聞かれた方は、ちょっとと思うかもしれませんが、実はって言って、もじもじしながら話すことが出てくると思います。できることとできないことがあると思うので、できないことに関しては、ちゃんと断っていいと思いますし、簡単にできることはすぐやってあげると、ものすごく喜ばれると思います。なので、それをぜひやっていただきたいっていうのと、あなた主催で何かをスタートしてみてください。できればあなた主催の食事会、まあ、それが恥ずかしい方は、お茶の会でもいいですし、あるいは誰かと誰かを紹介するってことをやってみてください。人に喜ばれる、人にメリットを与える習慣を身につけるってことは、あなたが経済的に豊かになるときにとっても大切なことの一つです。というわけで、コメント欄に、これからこういう食事会をやってみたい、あるいはこういう人を紹介してみたい、あるいはこういうことをやって人にメリットを与えたい、いろんなアイデアがあると思います。ぜひそれを自由に書いてみてください。そして、あ、それはいいなっていうふうなアイデアを見たときには、自分もそれやってみようと思います。ありがとうございました。なんてことを書いていただくと、 最初に書いた人は勇気をもらえると思います。なので、このコメント欄を通じて自分もやってみたいと思うことをどんどんお互いに書くことで、それはお互いのサポートになると思いますので、恥ずかしがらずに、そしてこんなアイデアなんてつまらないなと思わずに、自由に書いてみてください。そしていいアイデアを見たときには、それいいですねっていうお互いにポジティブなコメントをプラスしていくことによって、いいコミュニティになると思います。なので、あなたがやってみたいなと思うこと、これやったらメリットになるんじゃないかなと思うことを、このコメント欄に書いてください。全部私も読ませていただきたいと思います。では、コメントを楽しみにしてます。ありがとうございました。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。